こんにちは、バックスペース .fm 第544回です。バックスペース .fm は AI アーティストの松尾、サンフランシスコ在住のプロ散財家ドリキン、テクニカルジャーナリストの西川善治が時折ゲストを交えながら毎週今一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です。昨日ね、もう、1020年ぶりぐらいに、家の、台所を使って、料理をしました。このところもうずっと忙しくてね、コンビニ飯ばっかりでしたね。で、久々に近所の野菜売っている農家のところに買いに行って、野菜を買って、で、お肉を買って、カレーを作って、で、そのカレーを食いすぎて、今お腹パンパンなところです。やっぱり家で自分で作ると、もういくらでも食えちゃうから、昨日、今日でね、4杯ぐらい食ってんでね。カレーばかり。
いいこと。
はい。でもうまいです。はい、松尾です。
そういう意味では、僕もちょっと3月とかすごいバタバタ忙しくて、なんかいろいろ仕事とかも、複数イベントが重なったりして、ようやく今週、先週いっぱいで、ほぼほぼ落ち着いたかなと思って、今週、来週からはゆっくりと少しペースを戻せるかなと思ったら、今日は、いないんですけど、我々レギュラーメンバーの一人の善治さんからメッセージ来て、明日から行くよっていうメッセージが来て、あ、そうだ、GDC だ。
GDC だ。
そうそう。またこれはこれで、まあ、直接僕は参加しないと、する予定はないですけど、まあでもいろいろね、善治さん来てくれたりしたら、やっぱ会ったりとかしたいから、また忙しいかなと思ったり、まあ嬉しい、それは嬉しい忙しさで悲鳴ですけど、思ってるので、善治さんとは少なくとも明日、到着日が一番、まあ余裕がありそうだっていうので、できればご飯に行きたいなと、前回出張の時行けなかったんで、台風怖くて行けなかったんで、今回行けたら、
ね。あの大変な時ね。
そうそうそう。
木が倒れてたやつね。
そう。今日、昨日ぐらいから、昨日今日はサンフランシスコ異様に暖かくてもう20度ぐらいあるんですよ。まあまだなんか明日から16度ぐらいに戻るみたいですけど、まあ16度がなんかアベレージというか基本、1年間の多分平均気温は多分16度とかそういう感じ、もうちょっと低いかもしれないですけど、なんで、はい、そんな感じです。ということで今日は、結構久々な気が、なんか2人会って最近あるんですけど、どちらかというと僕がいなくて松尾さんと善治さんだったりとか、
そうね、
あと善治さんと僕だったりとかで、意外と松尾さんと僕っていう一番ベースのパターンがあんまり最近なかったんで、ちょっと今日は久々いろいろいろいろ語りたい。そのリバーサイドも完全にリフレッシュされたりとかするんで、ある意味初心に帰ったオリジナルバックスペースみたいな感じで、
10年前を思い出して、
そうそうそう、
めっちゃ10年前僕ら2人でスタートしたからね。
ねえ、そう、そうなんですよ。それちょっとそれを思い出して、まったりと雑談していきたいと思います。
はい。
はい。じゃあちょっと最初に読み上げだけはもうトントンと言ってしまいますが、この番組はポッドキャストと YouTube にて配信しています。ぜひ番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store、iTunes となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペース FM もより楽しんでいただくためにバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなど、特典だけでなく Discord による限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動サポートにもなりますので、ぜひ登録をご検討ください。
ここで NordVPN のご紹介です。VPN とは、ウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど、安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介する NordVPN を使えば、専用アプリからたったワンタップでインターネットのセキュリティ対策が可能です。カフェや公共施設のフリー Wi-Fi 利用時でも データが暗号化されるので、第三者があなたの機密情報、例えばクレジットカード情報や仕事上のデータなどを盗み見ることはほぼ不可能になります。30日間の全額返金保証もあるので、誰でも安心して始められます。はい。NordVPN。
最近なんか VPN に目覚めた松尾さんが、目覚めたという噂の松尾さんですけど、
はい、
何があったんですか？
海外旅行をしました。この間台湾に行ったんですよ。自分の展覧会やるんでね。
うん。
で、それでやっぱり夜暇になるんで、じゃあ、日本のアニメでも見るかと思って、結構僕最近、週に何回見てんだろう。まあ10番組ぐらい見てるんですよね。で、見ようと思ったら、全然アクセスできない。というか、サイトにはアクセスできたりするんだけれども、この番組は、そちらでは見られませんっていうアラートが出る。で、これまでずっと日本にいて、日本の、サブスクばっかり、使ってたから、そういう経験はなかったんだけども、海外に行くとそれがことごとくダメになって、まあ、せいぜいネットフリーぐらいですかね。ネットフリックスぐらいで。で、アマゾンプライムも見れるんだけど、そこで見れるのはアマゾンのオリジナルだけという状況に入りまして、あ、これドリキンがいつも経験してるやつだと思ったんですよね。
まあでも逆に言うと僕はだからノード VPN 結構使いこなしてる側なので、
うん、
逆にもうそういう問題がないというか、逆にどこにいてもどこでもコンテンツがアクセスできる万能感が得られるようになりました。その VPN って僕も散々、まあ、海外に生活していることもあって VPN の必要性をすごい松尾さん言われるように僕はもう長く必要性を感じて使ってきましたけど、うん、いくつか重要なポイントがあって、まあ、まずはスピード速くないといけないんですよね。その結局、うん、VPN ってどうしてもスピードがネットのパフォーマンスは落ちがちって思われる方多いと思うんですけど、そのネットのパフォーマンスが落ちちゃうと、せっかくそのいろいろな国からアクセスしてることになっても、そのコンテンツがこう快適にできない。しかも今って 4K とかデータがどんどん大きくなってるんで、うん、その VPN をつけっぱなしにしててもネットのスピードが落ちないというのがまずすごい重要なんですけど、まずこれはノード VPN は確実にクリアしてるというか、僕が使ってきた中でももうトップクラス速い、
うん、
でそれはもう最低限で、でその上でその拠点の多さみたいなのがめっちゃ重要なんですよ。その日本だったら日本1個とか、なんか各国に1個や2個拠点があっても結構見れなくなっちゃったりするんですよね、その IP アドレスからでは、うん、だからなんかこう各国にもあらゆる拠点に何個もそのデータセンターというかアクセスポイントがあるっていうのめちゃめちゃ重要で、そこのポイントもなんかノード VPN は完璧。
60カ国に5800以上のサーバーがあるって。
そう、もう1個の国のサーバーがもう本当に分かんないレベルあって、うん、でちょっと調子悪いなと思って、このサーバー調子悪いな、アクセスポイント調子悪いなと思ったら、もう変えれば確実に切り替わるっていう感じなんで、
うん、
ほぼほぼ困ったことがないっていうか、まあそもそも安定しててスピードも速いんですけど、やっぱりどうしても見れなくなったりとかするんですけど、まあそういう時のリカバリーも早いんで、なんかそこら辺の当たり前、 VPN として当たり前の機能がめちゃめちゃ品質が高いっていうので、気に入ってますね、僕としてはね。
うん、で使うときはあれですか、アプリでやってる感じ？
そうで、まあ3つ目のポイントはその接続性の良さの、その使い勝手の良さなんですけど、
うん、
これがね、僕は一応ソフトエンジニアとして特に UI 系にはうるさい男だと自負してるんですけど、
うん、
感心するぐらいよくできてる。クライアントのアプリ悔しいかな、なんでこんなによくできてなっていうぐらいよくできてて、この間もね、某、サンフランシスコに住んでいる友人のビスケさんがバスケさんがなんか長年いろいろ自分で VPN をなんか実家とかにいろいろネット あの VPN のサーバー自分で立ったりとかいろいろやってきたけど、
うん、
早く教えてくれって言われたぐらいです。あの早く教えてくれれば俺の10年間の苦労は何だったんだみたいに言ってたぐらい。
その先にするやつね、例によって
でもバスケさんが言うぐらいクライアントの UI よくできてるってやっぱ相当だと思うので、
うん、
まあ僕自身もそれはもう完全にそう認めてて、本当にだからその単に UI が使いやすいだけじゃなくて安定性、 UI の安定性もすごいんですよ。だから一度自動接続とかにしといたら PC を再起動とかしてもとか、あと iPad とかでやっても iPad スリープにして立ち上げてとかやっても確実にもうなんかあたかも VPN なかったかのように、うん、VPN につないでること忘れちゃうぐらいシームレスに使えるんで、あの素晴らしいですよ本当に。これはね、なかなか使ってみないとこの良さって伝わんないんですけど、逆に過去に VPN 使ったことある人だったら結構使ってほしいですね。なんか全然、あ、同じサービスでここまで品質変えられるんだっていう、あの、そこは僕が太鼓判をしたいです。
はい。概要欄の番組専用リンクからお申し込みいただくと、2年プランが過去最大級の大幅割引、さらに4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返金保証もあるので、ノーリスクで気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄に記載したリンクから、NordVPN をチェックしてください。
最後にこのポッドキャストの収録は、リバーサイド FM を収録し利用してリモート収録しています。リバーサイドは、ポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。詳しい情報は、ポッドキャストや YouTube の概要欄にチェックし記載していますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、でも、いろいろ今日僕の方から、ご報告的なネタもあるんですけど、
はい。
最初一個これだ、これはあれじゃないですか？皆さんに、その感謝というか、意味も込めて。
あ、そうですね。その件ね。
はい。第5回ジャパンポッドキャストアワード2023が、2024、5th Annual Japan Podcast Award 2023っていうのが、先日行われて、日本時間の2024年3月15日に、授賞式があったんですよね。
はい。
で、こちらで、まあ、大賞とかパーソナリティ賞とか、いろいろな賞が、大賞を与えられる中で、まあ、我々例年、ここ数年は、過去4回、まあ、過去4回すべて我々入賞はしてるんですよ。実はね。
そうなんだよね。うん。
うん、多分4回入賞全部毎回してるのって僕らぐらいじゃない？そんなことないかな。
ああ、まあ、あとはプロの人たちですからね。
でも、そのプロの人たちを入れたとしても、うん、その第1回とかはほら、なかなかいないじゃないですか。だから、1回の時ってあんまりプロの方いなくて、第1回の時は純粋になんか10個ぐらいポッドキャスト選ばれたやつに我々入ってて、入賞で入ってて、うん、で、2回目から、今ちょっとアーカイブのページ見て、2回目から大賞とか、スポティファイ賞とか、パーソナリティ賞とか、いろいろなこう、各ジャンル
が、
う
ん、部門賞ができ
た、ね、部門賞ができて、
うん、
で、2回目からリスナーズ賞、だから1回目だけ、なんか1個の賞だけだったみたいな、大賞だけだったんですけど、うん、で第2回目から、そのいろんな部門ができて、で第2回目のリスナーズチョイス賞から今のところ4年連続で入賞していると、
はい、まあ、
残念ながらまだアワードは取れてないんですけど、
うん、
で、まあ、我々としては毎年このリスナー賞だけは、リスナー投票部門だけはなんとか死守しようっていうことで皆さんに投票をお願いしてるというね、
最後のお願いでございますって感じでね、
ほんとこれだけはお願いしますということでお願いしていたら、なんと今年も2025年、
はい、
リスナー投票部門で、第10位ギリでした。ギリ中のギリでした。
カド番？カド番で。
かなりギリでしたけど、はい、10位に選ばれました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうこれに関してはもう完全にリスナーさん 100% リスナーさんのおかげなので、
うん、
うん、もう本当にありがとうございます。で、これまあ YouTube でね、アーカイブでその何ですか、発表式の様子も出てましたけど、これ リスナー部門の、あの受賞者見ました？松尾さん。
あの顔ぶれは全部見ましたよ。
これさ、ある意味、うん、ある意味我々もうほぼほぼ1位じゃないですか。
そうだね。あとはプロですよ。
なんか今1位は忍と成海の毒舌アメリカンライフっていう、まあこれは一応多分素人の方というか、もちろんその TBS とかそういう、うん、なんか結構 TBS ラジオのスピンオフが多いんですよね。スピンオフっていうと言い方を間違えてるかもしれないですけど、で、あの、まあ、1位が忍と成海の毒舌アメリカンライフで、2位が結婚したい乙女たちのアダルトトーク、まあ、これなんか人気ありそうですよね。
うん、
で3位がイチローのポッドキャスト、あの野球選手のイチローので、4位も TBS ポッドキャストの隣の雑談ってやつで、で5位のゆたともさんもまあ素人とは言えるかなって感じだけど、まあほぼほぼプロに近い素人のような気がしますけど、うん、であとはもうみんな TBS ポッドキャストなんですよ、ほぼ。
いやいや、これどうかなと思うんだけど、
はい、
このジャパンポッドキャストアワードって日本放送じゃなかったっけ？
確かに、
バックしてんの。
確かに確かに、
それ乗っ取られてどうすんのよ。
確かに。あ、それ
しかもさ、うん、このリスナーズ賞ってなんかもらえるんじゃなかったっけ、
う
ん、
手話の前回はこの僕使ってる今手話のこれ SM7B ってやつですけど、これの兄弟機というか、まあ弟機みたいな MV7 の Spotify カラーのグリーンのやつ、まあ横須賀に置いてるんですけど、横須賀に置いてあるやつが商品で、今年も手話のなんか今度ピンマイクですよ、ワイヤレスピンマイクがもらえるっぽいです。あの緑かどうか分かりませんけど、うん、
いやそれをTBS の番組に送るわけ。
確かに、
いくつもあるでしょ。一つだけじゃないですよ。
なんか 1,2,3,4,5,6 個送るんじゃないですか、あのリスナー賞だけでも、ね、そうで、なんかどこの部門見ても大体結構 TBS のポッドキャストとか強い感じ。でもやっぱり大賞とか他のを見てるとそこまで入ってないけど、やっぱりリスナー賞はそこが忖度できないから。
あー、やっぱりね、数で押し切られちゃうんですよね。
まあある意味だからリスナー賞って一番そういう意味では公平なというか、うん、1万3000票ぐらいあったって言ってましたよ、配信の時にも、その今回のあの投票が、うん、結構な、
それすごいね。
うん、結構すごいですけどね。でその中で我々10位だから、もう本当にこれは結構胸を張っていい、うん、しかも5年連続は本当にないと思うんですよね、パッと見てても。
うん、
ちょっと、来年もよろしくお願いしますということと、今年はもう本当にありがとうございましたっていう、はい、
ありがとうございました。
ちょっと
来年はちょっともう少し少し前から組織の締め付けをしますかね。
そうですね、結構今年はなんか油断してましたよね。油断して、
そう
なんか、
うん、だいぶ遅かったような気がする。
なんか 2,3 回チラッと配信で言えたぐらいで、ある意味それでもなんとか、うん、危ない、だから来年危ないですよ、今10位だから、今一番
そう
ドンだから。でもだから言いたかったのは、ほぼほぼ、うん、だ TBS とかイチローとかもうある意味プロ中のプロを抜いたら3位ぐらいなんですよ。でも、うん、その上位2つもまあ言うて結構多分もうあのスタッフ入ってるぐらいのレベルじゃないかなって勝手に分かんないけど
思ってる。うちらもスタッフ入ってますよ。
まあそうなんだけど、その完全に、うん、その素人集団でやってるのは我々だけじゃないかと勝手に思っている、うんうん、
はい、
ので、まあ、心の中では実質トップ3に入ったんじゃないかなっていう、
うん、
もうポジティブ心
境。まあ、なんなら実質トップぐらいの気持ちで、
実質トップぐらいの、そうそう、実質1位ぐらいの気持ちでいます。
はい。
はい。ということで。
でもそれを可能にしていただいてるのは、こう皆様のご支援ということで。
そうなんですよ。そうなんですよ。はい、なので、本当にありがとうございます。そして引き続き、
ありがとうございます。
よろしくお願いしますというのを、まず、言いたかったのが1個目、本日の大切なお知らせ。
はい、
はい、 でもう一個がちょっとさっきからもコメントいただいてるんですけど、うん、もしかしたらまあポッドキャストのアーカイブは多分そんなに変わらないと思うんですけど、ライブのこのライブ YouTube のライブ収録を、いつも見て、この我々のポッドキャスト楽しんでいただいている方だったら、もしかしたら画質が今回良くなっていることに気づかれている方がいるかもしれませんということで、うん、なんと、我々このポッドキャストの前説でもいつも 前というか読み上げでも、このポッドキャストはリバーサイドを使って、多分リバーサイドがもうほぼ約2年ぐらい使ってますね、
うん、
リバーサイドっていうのはまあ何でしょう、 Google Meet みたいな UI 的にはブラウザーベースのビデオ会議アプリみたいな感じなんですけど、実際には僕と松尾さんがビデオ会議をしているように見えて、お互いローカルで裏では高音質のマイクの音声、どうしてもライブでやり取りする映像とか音声はかなり圧縮されてて、クオリティが下がっちゃうんで、ローカルではなんか 48kHz の、高音質な、音声とか映像を録画しといて、でそれを同時に裏でバックアップっていうかクラウドにアップデートしておいて、配信が終わると、ライブで使った映像をその裏の高音質の映像に切り替えて、映像音声に切り替えてくれて、それでアーカイブの編集ができるよっていう、まあ本当にポッドキャストとかに特化したサービスなんですけど、
うん、
でこれ確か沖田くんが見つけてきたんですよね、2年ぐらい前に、うん、
そうこういうのないかっていうのを、リクエストを出したら沖田くんが調べてくれたという
。そうそう、でその頃は本当に多分リバーサイドもめっちゃちっちゃい会社で、多分数十人とか20人とかぐらいの会社で、でコンタクトしてどうですかって言ったら、まあで我々何せポッドキャスト頻度も時間も長すぎて、無料コース、プロコース、ビジネスコースみたいな感じで3種類ぐらいあるんですけど、プロコースでも月に何時間だったっけな、月に30時間とかで結構我々だと尽きちゃうぐらいな、うん、
そうなんですよ、
そう使い切っちゃうぐらいのギリで不安だから、無制限のビジネスコースを使いたいっていうので、僕が直接交渉して、でまあ当時先方もちっちゃかったりもして、じゃあとこうやって言って、なんか結構かなりこうディスカウントで、もう半額以下の、プランとかにしてくれてやって、うん、で去年も無事、契約更新して、でかなりこうディスカウントみたいな感じで、まあその代わりスポンサードじゃないですけど、こうやって我々定期的に紹介しますよっていう話をしてやってみたいな感じで2年ぐらい使ってるんですけど、なんか実はここ半年ぐらい結構調子悪かったんですよ。
うん、
いろいろね、調子悪い原因が、複数ありすぎてよく分かんなかった。まずなんかこうレイテンシーとかはなんかネットの問題もあるから、リバーサイドの問題かもよく分かんないし、僕とか松尾さんの家のネットの問題かもしれないから、いまいち報告しづらいんだけど、一個一番の問題は、お互いそのさっき言ってた一番の売りである高音質で録画した音声とかを映像を後でアップロードするんですけど、アップロードしていざ編集しようと思うと、最後2時間ぐらいすると最後の2時間1時間超えたあたりから音声がずれ始めて、
うん、
で最後1秒ぐらいズレができるって、でそのズレの幅も結構変わるんですけど、でこれを毎回、まあ沖田くんとか今はインターンの福重さんとかしおんさんとかみんな編集するときに、最後その微妙なつじつまを合わせるために、結構手間をかけてっていうか、こうどこからズレ始めてるかも分かんないから、ズレ始めるとこ見つけて、そっからはもう手動でちょっとずつちょっとずつ細切れにして調整してみたいな感じで、なんかナチュラルになるようにして出すみたいな、すごい手間をかけ、実は意外と取っ手出しで出してる、なんか手間かけてないポッドキャストのふりをして、実は結構手間をかけてアーカイブの編集をしてて、これやってらんないなと思って、であんまりにもひどい と、レポートすると、まあすごい早く レスポンスはめっちゃ良くて、もう必ずその日のうちっていうか一瞬で返事かかってきて、まあビジネスプランはそこが売りでもあるんで、すぐレスポンスが来て、でなんか、じゃあちょっと ID 教えてくださいとか言って、なんかレコーディング ID 教えると、じゃあちょっととりあえず一回手動で直しますとか言って、なんかこちょこちょやると、まあちょっと改善するんだけど、でも本質的になんか完全に改善してなくて、また次になってなってって、同じようになって、3回ぐらいレポートしたんだけど、なんかいまいちお互いこの問題が突き詰められず、原因が追求しきれずに、今に至るっていうのが、まあ先週ぐらい、先々週ぐらいの時ですよね。で、この話前回もしたかも、どこでしたかも、ちょっと、バックスペースマガジンの中でしたのか、
この、ここで知ってたと思うな。
知ってたかもしれないですけど、うん、そう、あの、うん、スポンサー会を収録しようっていうことで、松尾さんと僕と、スポンサーエピソードみたいなの別撮りをしたときにすごい問題起きたんですよね。
うん。
なんかゲストの2人は iOS から入ったんですよ。で、そしたらなぜかその2人はだけ音がエコバックしちゃうんですね。我々の声がエコバックして帰ってきちゃって、うん、で設定も全部見たし、ゲストの先方にも、ちょっともう手間ですけど、アプリ最新になってから確認してくださいとか、もうしまいには iPhone 再起動してくださいとかって言ったんだけど、なぜか iPhone から入るとずれる。でも僕とか松尾さんは問題ないっていうので、うん、おかしいなと思って、でたまたまその先方にメッド、先方もリバーサイドのスタジオを持ってるから、そうユーザーだから、うん、じゃあちょっとそっちに変えてみましょうかって言ったら、そっちに切り替えたら何の問題もなくなって、しかもなんかレイテンシーもないし、なんか画質もいいぞとか言って、なんか
であとユーザーインターフェースが違うってね。
そうそうそう、なんか松尾さんがいつもはもう本当に瀕死の画質で出るか、下手すると途中で画像消えてもう顔見えない状態で喋ってるみたいな状態に僕はよくなってたんですけど、前さんとか松尾さんがなんかすごい快適にできるし、もうこれめっちゃ便利、何が違うんだろうっていう話をして、でもこれもしかしたら何の根拠もないけど、ソースコード見てないけど、もしかしたら僕らのバックスペースのインスタンスって、その本当に20人ぐらいのリバーサイドの頃からずっと初期のインスタンスで作ってて、もしサーバーのそのディプロイされてるインスタンスも古いんじゃないかとか、あとアップデートにアップデートを重ねて、もうどんどん環境がわけわかんなくなってるんじゃないかと思って、勝手な推測ですけどね。でも問題これもう解決できないから、もう一回インスタンス全部過去アーカイブ全部捨ててもいいから、インスタンス作り直してもらいたいなって僕はそこの時に思ったんですよ、あの収録した、
うん、
でそっから僕は一念発起して、よしもうガチでもうサポートにやり合おうと思って、サポートに連絡して、ちょっともう、でもこういう時って一番難しいんですよ。インスタンス作り直してとか言われても、
うん、
なんかサポートの人ってやっぱそれ専用のカスタムサービスとかもしてるから、結構良くも悪くも定型扱いする、初期はね、最初のやり取りはある程度もう定型扱いにしてて、いやレコーディング ID 教えてくださいと、いやいやそうじゃなくてもとか言って、もう単発の問題解決はもうこれ以上したくないんで、本質的に考え直したいんでとか言って、で詳細教えてくださいとか、いやもうなんか詳細教えるのめんどくさいから、ちょっと担当者もう一回担当者とビデオ会議させてくれって言ったんですけど、何度言ってもなかなか、なんかそのサポートはいいんだけど、その一個上の中の人に直接つなごうと思うと急に難しくて、
うん、
で過去のそのビジネス契約した時の担当者の人とかにもメールしたんだけど、なんかスタートアップあるあるでもうメール届かないんですよね。もうやめちゃってるんですよね、うん、もう入れ替えりが激しいから。でとか、中の直の担当者ももう今誰が担当者だか分かんないし、つながんないし、どうしようとか思って、でもとりあえずホームページとかあらゆるところでコンタクトってやるところに全部にコンタクトしておくしたら、なんかマーケティングの人とかなんかも電話かかってきたりとかしたんだけど、でも結局エンジニアにかかりたいんで、
うん、
あの新規のお客さんの相談みたいなのあるじゃないですか、結構ビジネスプランだと、
はい、
そこだったら結構すぐに対応してくれるんじゃないかって、そこにも書いたら案の定マーケティングの結構偉い人みたいな人からメール来たんだけど、うん、なんか結局、うん、いやいや既存の顧客だと分かった時点でちょっとなんか反応悪くなっちゃったりとかして担当じゃないですみたいになっちゃって、あのテクニカルの方に言ってくださいとかになっちゃって、で困ってたんですよ。でも僕最終手段で チャット GPT に、まあ、チャット GPT じゃなくても全然 Google でもできるんですけど、リバーサイドの CEO 誰だって聞いて、名前を突き詰めて、リンクトインでその人見つけて、リンクトインのその人にメッセージで、もうなんか長々とこういう、過去なんかもう2年間こういろいろやってんですけども、なんか話が通じなくてなんとかしてくださいみたいなメールをしたんですけど、それが、役に立ったかどうかわかんない。そこには返事はなかったんですけど、たまたまかもしれないけど、それぐらいから急に話が動き出して、前に。で、担当者もなんかすごいレスポンス良くなって、で、
やっぱ直メール聞きますね。
多分なんか。
ダンボさんよくやってるじゃないですか、ティムに直メールして。
そう、だから多分それを僕に直に返事しちゃうといろいろまずいけど、多分中ではレポートされたんじゃないかなとはわかんないですけどね。で、先週の金、いや、今週の金曜日ですよ。これ今収録してる2日前、僕の時間で言うと2日前に、ようやく担当者の人とビデオ会議つながって、で、ビデオ会議で、今言ったような話を全部スターって伝えて、ガーってもう説明して、もういろいろ大変だった。あなたに使う、伝わりつくまでもすごい大変だったんだよ、みたいな一生懸命アピールして、で、話したら、いろいろ分かりました。まずいろいろ。まずね、iOS で僕らにトラブってた原因、いつぐらいの話とか言われて、あの子2週間ぐらい前ですとかって言ったら、その原因がまず分かった。これどのくらい言っていいのか分かんないけど、僕らビジネスプランなんですよ。ビジネスプランっていうのを使って。はい、で、先方、その、代わりで使った時のプランって、プロプランだったんですよ。あの違うんですよね、ちょっとティアが。あのプロの方がもちろん値段も安くて、ちょっと時間制限とか機能制限がある、まあ機能っていうよりはその録画時間制限があるみたいな感じですかね。まあかなり長いんですけど、あの月に30時間とか、まあ普通の人はプロでいいんですよ。我々がちょっと特殊でビジネス、あの本当にでかい企業が使うようなやつを使っちゃってるんですけど、で話を聞いたら、あーみたいな、あ2週間前ねって言って、あのまずリバーサイドって、そのなんていうんですかね、この収録の裏に、このビデオでやり取り、今こうビデオで松尾さんと僕がビデオ会議してるとか、そのエンコードしたりデコードしたりっていうのに、結構サードパーティーのなんかライブラリーだ、ライブラリーって言ったかなんか会社、なんか何せ自社じゃない技術を提携してもらってやり取りしてたんですって。
ああ。
で、そこがなんかあんまり最適化が良くなくて、すごい最近なんかビデオ会議の品質が悪いとか遅延するっていうのが苦情が多かったし、自分たちもそこのクオリティ上げたかったから、去年の一大プロジェクトとしては全部自社開発に変えたんですって。それをビデオ会議のこのやり取りの今のこの僕らがやってる、だけどいきなりビジネスプランにそれを投入すると何が起きるか分かんないじゃないですか。でビジネスの人たちやっぱり結構お金払ってる、お金も高いし、その本当にミスデグレしたらもうあの、会社の、ね、保証できないぐらいになっちゃうから、
まあ大きなビジネスで使ってるってことだからね。
そうそう、
放送局とか使ってるわけじゃないですかこれ。
そうそうそう、なのでまずプロプランに2週間ぐらい前に導入したんですって。でもそれは全部自分たちでフルスクラッチで書き直したし、バックエンドでかなりパフォーマンスはチューニングしましたと。でいろいろ試験もしたんだけど、まあ、まずはプロプランから導入したのがちょうど先日、その僕らが問題起きたあたりでそれを導入してて、プロプランの人は完全新のビデオ会議になってて、僕らは旧プラン、だからあの時ちょうどその2人同じリバーサイドを使ってるように見えて、旧型実装と新型実装がちょうどお互い別々だったんで、まあ、それはもう技術的にも納得じゃないですか、ね、明らかにその違う症状が出てたから、で、って言われて、じゃあ僕らもその新プランしてくださいよって言って、で、まあビジネスの人たちにはちょっとずつ慎重に皆さんとコミュニケーションしながら今導入を進めたいと思ってるんですって言われたんですけど、いやいやいいです、もう僕らそれ新しいのもう今すぐ使いたいって言ったら、で使いたいっていうか、もうその新しいのに全部一から作り直してって僕は言ったんですけど、したらなんか向こうの人がすごいもうその場で、でもうなんかもうこれをやり取り今後やっててもしょうがないから、じゃあ今これもう直接ここでライブコーディングで解決しようみたいな話になって、で2つ選択肢がまずありますよっていうのが、1個が 既存のその古いインスタンスをバックエンドだけ新しくするっていう、うん、それもできるよって言われたんですよ、
うん、
新しい方に。でもう一個は完全に一から作り直すっていうやつ、
うん、
でも僕はもう一から作り直してほしいから、もういろいろ気分も悪いから、気分も綺麗にしたいから、うん、ある意味 OS の何ですかフルクリーンインストールしたい状態だから、うん、もうとりあえずクリーンで入れてくれって言ったら、ああ分かった分かったって言って、もうなんか僕は結構前のめりでもう熱くなってるからすごいガーガー言ってたら、向こうの人は冷静に分かった分かった落ち着いてくれみたいな感じになってで結果的にあの今の古いリバーサイドをそのじゃあいきなり全部一回こう殺して新規にすることももちろんできるんだけど、分かったと、あなたの話聞いてたら新規にしたいの分かったけど、なんかやっぱ古いやつ環境残してた方がいいから、あの、うん、新しいインスタンスをもう一個追加で作るから、
うん、
新規で作って、で古いやつそのまま使えるように残しとくよと。で2個用意しておいて、うん、で1週間とか1ヶ月とか様子見て問題なかったら、うん、古いデータ全部新しい方に持ってってもいいし、単純に古い方を潰しちゃってもいいし、それはまあ、うん、ちょっと今後話そうって言って、まあ、僕らもアーカイブいらないし、うん、まあ1回リセットした方がいろいろ気分がいいから、僕は今新規にしてもらおうと思ってるんですけど、
うん、
でともあれだから今 2個インスタンスがあるんですよ、ビジネスインスタンスが、
うん、
で新規で新旧両方あって、まあ、両方使い比べたりもできるからやれるんで、一回それでやってくださいって言って、先週や話、先週2日前にその話をして、で今これはだからもう今日初めてで、過去のアーカイブのエピソードとかも全部ない状態の完全クリーンな状態で、ライブ配信をしているっていう長い説明ですけど、
はい、
そういうことがありました。で僕の期待値としては結構だし、あビデオ会議のそのリアルタイムのやり取りとかも全部品質が上がってるって言ってたんで、画質とかレイテンシーとかフレームレートとかも上がってるんじゃないかなって期待してるんですけど、
うん、
少なくとも松尾さん、いつもの松尾さん、綺麗な松尾さんが僕は今日は見えてるって感じです、
はい、おっさんなりに綺麗に見られたいっていう気持ちはあったりしますんでね。
そうそうそう、いや 僕はむしろおっさんだからこそ綺麗にしたいんですよね。その綺麗にって僕らは綺麗にならないんだけど、うん、画質はやっぱり少しでもいいと気持ちいいじゃないですか。
どうかな。
うん、やっぱり違うと思うんですよね。なんかもうなんかモヤモヤのすごいなんかぐちゃぐちゃなんかもうブロックノイズバリバリの状態で見るとかはちょっと結構それ自身があんまり気分良くないんで、できるだけ綺麗にしたいなと思ってたんで。まあ良くなってるような気がするし、コメントでも実際今日いいですよっていうコメントもさっきからチラチラいただいてるんで、うん、まあ調子が良ければこのまんま行きたいなと思います。あとね、細かい話なんですけど、実はリバーサイドってこの録音したデータをドロップボックスに勝手に同期する機能とかもあるんですよね。それめっちゃ便利で、うん、我々裏でドロップボックス使ってるから、それめっちゃ便利で、それやりたい、使いたかったんだけど、それもなんか初期の頃から、あなたのスタジオデータが多すぎてシンクできませんみたいな、よくわかんないエラーが出てて。だからもうその時点でなんかインスタンスも結構環境壊れてるなって僕は思ってたんですよ。
うん、
だから僕作り直してほしいってすごい言ってるのは、もうなんか環境結構壊れてるなっていうのを思ってたんで、まあそういう意味では、綺麗になりましたし、担当者にも結構しつこくクイズし下がって、そもそもなんか同期ずれの問題ってどのくらいリバーサイドで起きてんのって言ったら、いやほぼほぼそんなの昔は初期の頃はちょっとやっぱりアーカイブずれるとかあったんだけど、今時の、うん、ずれるなんてレポーターをオタクぐらいであんまり聞かないから、やっぱり多分インスタンスの問題じゃないかって担当者もだんだん言ってきて、
うん、まあ、うちね異常に長いからね。
そうなんですよね、長いっていうのがその使ってる期間も長いし、1回の配信も長いし、うん、みたいな感じ。
そうそう、配信時間の問題のような気がする。
だからあのパンしてとかいつもやって、パン忘れないようにとか、あと収録の前と後にパンしたり、あと前編後編の前でパンしたりなんとかしたり、
そうそう分割したりとかね、
やってるけど、あれも実は全部遅延の問題を隠蔽するためにやってましたからね。
うん、
うん、そう、なのでもしかすると今後画期的にその編集のコストがちょっと高すぎるなと、その編集のコストがなんかジングル入れてだとか、すごいあのテンポ上げてとか BGM 入れてとか、そういう編集のコストが高くなってたらいいんだけど、なんか 訪れを直すだけのコストってなんか本来の地点に戻すだけのコストだから、それなのにものすごい手間暇かけてたのがちょっと厳しいんで、まあ、もしかしたら今後それを減らされたら別のところにもっと力入れられたりできるんで、まあ、ウィンウィンってことで、まあ、俺頑張ったよって話です、はい、俺ちょっと本気出したよっていう話必死に頑張りました、
はい、
ということで、うまく安定してくれるといいな。これでも結構あるあるで、こう調子に乗って言ってたら松尾さんの映像急に止まったりとかしたりしてね
そう、結局さ、その前の iOS でうまくいかないっていうのもよくわかんないもんね。
あ、だからそれは古い、うん、そのサードパーティーのライブラリ使った時の問題、まあ、だからなんでその問題起きるのかっていう根本まで僕もわかんないですけど、
うん、
ただなんかいろいろもう問題抱えてたんですって、そのライブオーディオのそのビデオストリームのライブラリーは、うん、だからまあ、それはそれのせいじゃないかと言われました。
ああ、そうそう、サードパーティーのうんたらっていうとさ、あのマクドナルドがアクセスできなくなったのって知ってます？
いや知らないです。
で、日本のマクドナルドで、まあ、モバイルオーダーとかだけじゃなくて、なんかオーダーシステム自体がもう全部使えなくなって、
うん、
でお店によってはもう完全に、まあ、休業したりとかいうところがあったんですよ。それが昨日一昨日ぐらいの話かな、
うん、
でそれは日本だけの話じゃなくて、あの全米もそうだという話で、
うん、
でそれはなんかどっかであの攻撃を受けたというんじゃなくとか、セキュリティの問題ではなくて、サードパーティーのそういう接続用にその機関部分の、それをアップグレードしようとしてなんかうまくいかなかったみたいな話だったんで、まあ、うん、その根本的な部分は同じような感じかもしれないですね、
うんうんうん。まあ、だそこら辺のサーバーサイドも、まあ、サーバービジネスは本当難しいですよね。動いて当たり前で、うん、一瞬でも止まるともうみんなに怒られるっていう、その僕はあのサーバーサイドエンジニア一時期やってたけど、もう絶対無理って思ったのは、なんか動いて当たり前で動かないとめちゃめちゃ怒られるのに、普通に動いても何も、うん、まあ、感謝されないって言うと変ですけど、なんか目立たないっていうので、なんか UI とかってなんかちょっと作って派手に動いたらみんな、うん、うおーってすごいいいねって言ってくれるじゃないですか、
うん、
だからなんかサーバーサイドとかってなんかあんまりこうなんかそこがこうなくて、もうあのダメな時
でも達成感がない、まあ、動かない時には文句言われるけど、
そうそうそう、
動いたからといって褒められるわけではない。
そうなんです、あれがねちょっと個人的にはね、なんかあの、まあ、それがいいっていう人ももちろんいるし、全然やりがいはあるんですけど。
すごい、コメントで深夜に叩き起こされますだって。
まさにそれなんですよ。僕ももう、だってもう、あの、ネズミさんにこう、あの、一時期本当社内の結構サーバー管理してた時とか、あの、寝言で、大丈夫、落ちてない、落ちてないとかって寝言で言ってるとか。なんかあんまり普段夢とか見ないんですけど、うん、本当に仕事にテンパった時に人生で過去何回かその夜中にうなされてる時があって、
うん、
その一つがそういう時だったらしいです。あ、それ今寝言で思い出しましたけど、僕昨日ぐらいに珍しくまたそれで夢見たと思ったら、
お、
あのネズミさんとビジョンプロで、うん、なんかゲームで戦ってる夢を見てたんですけど、それ自分でも結構覚えてたんですけど、その夢の中でその手で、うん、ジェスチャーでこうやって手でこのトントンするジェスチャーをずっとやってて、はいはい、で自分で起きた時にも、はい、布団の中でもなんか手こうやって一生懸命こう、うん、なんか手を動かして人差し指と親指でトントンこうつまむジェスチャーしながら、うん、ブンブンブンブン手振り回して、うん、おーって目が覚めてすごい、我ながらすごいと思って、こうなんかビジョンプロ UI がここまで自分の中で溶け込んでるんだと思ってびっくりしましたけど、
ビジョンプロドリーム、
そうそうそう、完全に自分の中の夢の中の操作がもうビジョンプロのこうジェスチャー、視点ジェスチャーがもう自分の中であのなん染みついてるっていうのがすごいなって思いました。
あ、でもね、俺もビジョンプロの夢そういや見たわ。
なんですか？
やっぱね、視線入力してた夢の中で。
そう、視線入力がね、うん、結構気持ちいいんですよね。
うん、
あの最初に あの再起動とかアップデートとかすると最初にパスコードが、あの iPhone とかとかも一緒ですけど、パスコードが出るあの10キーが出てくるんですけど、
うん、
あれを視線入力で高速で入力できた時のなんか妙な自分の俺イケてる達成感わかります？ピピピピピピとかね、指でトントントントンしながら、うん、視線だけがピピピピピって動いて6桁ぐらいのピンコードがバーって入れられた時に、うん、お俺イケてるみたいな
周りから見たら何なのこのおじさんっていう感じな
んで、周りから見たらただどんどんどんどん、
う
ん、あの
そうそう、
なんか指をなんかつまんでる人なんですけど、
うん、
あれ結構いいんですよね、ミスらず確実にやるっていうのは。だから
ああそれでなんかいたずらしてる人いたよね。
そうなんですか。
ほらあの指をすりつけるとそこから煙が出る、
あのあおもちゃあるじゃないですか。子供の頃ありましたね、なんか駄菓子屋で売ってるような。
そ
う
そ
う、
でそれをあの操作する人につけさせて知らないうちに
そう、地味な地味ないたずらですねそれ
本人は分かんないじゃん、
はいはい、
煙が出てるとか、
はいはい、周りで見て面白いみたいな、
うん、
あったなそんなの。本人分かるけどなんかちょっとベタベタするからそう、まあなんで、
うん、
いやービジョンプロね、まあ、我が家では
ビジョンプロを善治さんに装着、うん、あの試着させたりとかそういうのは。
ビジョンプロなんかね結構そのパーソナライズされすぎててゲストモードとかあるんですけど人に使わせるのめんどくさいっすよね、うん、だって松尾さんだってあれでしょ、うん、そのガイドが合わなくて視点入力がなんか視線入力のキャリブレーションうまくいかなかったとか言ってたじゃない
ですか。あ、ただほら僕あのもともと目が相当悪いんでそういうことにもなったんだけど、善治さんの場合は裸眼でいけるじゃん。
どうなんでしょうね。でも
あの人はいいよね。
フェイスガードの厚みでその怒られてたわけでしょ。
ああそうね。
だからなんか結構インサートレンズ抜かなきゃいけないとか、
うん、
面倒っちゃ面倒なんだよなと思って、
うーん確かに
会社とかでもよく持ってきてとか言われるんだけど毎回うん、うん、分かった次回持ってくよって言いながら
絶対持っていかないやつ。
で出社した時に「あビジョンプロ今日持ってないの？」って「ああごめん忘れちゃったよ」とかで毎回しらじらしく
持ってくる気ありません
。なんかちょっと忙しくてさみたいな、朝もバタバタして出てきちゃってさ、うん、みたいな感じでそういつもなんかあの、うん、持ってきてないんですけど、
うまくいかない時の責任まで取りたくないもんね。
うん、しかも善治さんとかさ絶対もうアップル嫌いじゃないですか。
うん、で 文句言うよね、
なんか文句しか言わないじゃん絶対、
うん、
なんかそんな文句言う人のためにわざわざ使わせるのめんどくさいなと思って
そうね、
うん、でもまあアップルの気持ち分かりますよ。その予約制にして全部一人30分とか時間取って丁寧にやるのはやっぱり正しく設置してもらって評価してもらいたいっていう気持ちはめっちゃ分かりますけどね。
うん、
うん、で嫌じゃないですか、中途半端にやって善治さんに視線入力全然ダメじゃんみたいなになっても。
ああ、
なんか
僕影響大きすぎるもんね。
そうそう、僕その片棒を担ぎたくないから、
うん、
うん、なのでまああれですよ。でも僕そのエンドマウントディスプレイの話になっちゃうとあれですけど、ただビジョンプロは毎日使ってるんですけど、これはちょいちょい最近ネズミさんとも、うん、この間もネズミさんが突然 YouTube ライブ始めたからそこでも語ってたんですけど、ビジョンプロはねめちゃめちゃ気に入ってるし毎日確実に毎日使ってるけど、使ってる目的が、ビデオを見るっていうこと以外にほぼ何もないっていう問題があって、
と、うんうん、いうことはほぼ操作してないってことだよね。
いや操作しますよ、あの結構ブラウズするのにかなりいろいろやらないといけなかったり、
うん、でも
VPN をオンオフしたり
とか、そのコンテンツ見ている間には操作しないじゃない。
あ、まあそれはそうですね、見てる間はそうですけど、
うん、
うん、でも結構コンテンツをかなりブラウズするんで、その見てるのが YouTube とかにいろんなもの見るんで、うん、まあいろいろ操作はあの重要なんですけど、でまあ動画配信見るしかしないんで、めちゃめちゃ気に入ってはいるんだけど、まあいろいろコスパ問題とかは悩ましいなとは思ってて、
うん、
で今日ね一年発起じゃないけど、なんか一年発起が多いですけど、クエスト3を復活させました。
うん、
あの久々にクエスト3がかなり進化し最近してて、 クエスト3はやっぱりなんかただ動画を見る以上の進化が、正しくヘッドマウントとしてメタバース的な進化とかいっぱいしてて、あの知ってます、あのついにメタクエスト3だと、あの上半身カメラでトラッキングするのと下半身もなんかその推測ベースでやるっていうので、
うん、
フルトラッキングがついにセンサーなく、僕のあんなに11個も買ったフルトラッキングのセンサー何もなくて、結構簡易フルトラッキングなんだけど、結構簡易を超えたフルトラッキングになってるっていうのになって、
うん、
でそれがどうしても使いたくて、であと今なんかまさにこの収録してる今日、昨日今日だか、もう今日終わっちゃったのか分かんないですけど、なんかサンリオのかなり大きな VR チャット上でのイベントがあるみたい で、
うん、
でそれにも参加したいから、あ今日朝結構早めに起きたから、あもしかしたらまだみんな、あのちょうど深夜12時1時ぐらいだったから日本時間の、まだみんないるかもしれない週末だしと思って急いでセットアップしようと思ったら、メタクエストのファームウェアは古いわ、うん、なんか今63が最新なんですけど、僕のやつ60なんですよ、バージョン60でも3つぐらいメジャーバージョンアップ落ちてたり、
それだけ使ってなかったってことね。
そうそうそう、でバーチャルデスクトップも上げなきゃいけないし、
うん、
で Windows PC もこの間メモリー交換するときにライセンス入れ替えるの全部最新にしたから、 VR チャットとかも全部入れ直してたから、
うん、
なんか立ち上げたら VR チャットすぐには起動しないとか、なんかいろいろあって、わちゃわちゃわちゃわちゃ30分ぐらいして、やったぜやっと入ったみんないるかなって言ったら、もうなんかみんな解散した後で誰も VR チャット上いなくて結局一人でサンリオの、誰もいないサンリオのワールドでキティちゃんの像を眺めて、あなんか寂しいなと思って帰ってきたっていう、
あ
そうなので、あの寂しかったんですけど、ただクエスト3めちゃめちゃ良くなってましたね。そのバージョン、フルトラ、あの、フルバージョン上がって、
うん、
あの、フルトラできるだけじゃなくて、細かく普通に、あの、なんかシステムが良くなってたんで、うん、例えば部屋、位置移動しちゃうと結構その、ビジョンプロのいいところはかなり場所を覚えててくれるんで、部屋中動き回ったり、外してまたつけて、外してつけたりしても、位置をかなり綺麗に覚えてくれるんですけど、なんかメタクエスト3は、とかメタクエストシリーズは結構外してつけると微妙に場所忘れてたりとかして、毎回キャリブレーションし直したりっていうか、まあそんな時間わかんないんだけど、ガーディアン作り直してくださいとか言われるんですけど、なんかあれが賢くなってたりとか、ちょっと Apple Vision Pro を意識したアップデートも入ってたりとかしてて。
あれね、ザッカーバーグがクエスト3の方が全然いいんだよみたいなことを主張して、
うん、
プッて笑われたりとかしてるじゃないですか。だからもう意味になって機能強化してんじゃない？
そうそう、でも実際現時点ではクエスト3の方がいいと思いますけどね、
うん、
あの機能性っていうかやれることとか含めて、だからビジョンプロがいいのは画質と音が異様にいいっていうだけで、
うん、
だけどクエスト3が悪いかって言ったら決して悪くないんですよ。なんかクエスト3だけ使ったら、あれビジョンプロも大して変わんないんじゃないかなっていうぐらい満足して、画質綺麗に、画質高画質で映像とかも見れて、ただビジョンプロに戻ると、あやっぱり1ランク違うなみたいな感じになるんですけど、でもなんかすごい なんだろうフル HD と 4K の差ほどないですね、
うん、
なんかそんなに分かりやすい差はないって感じで、まあ、値段が7倍違うこと考えたら、7倍とか10倍とか違うわけでしょ、
うん、
なんかそれ考えたら、まあ本当今はメタクエスト3を、あのビジョンプロ今興味ある人はメタクエスト3買っといた方が、あ、そうそう、最近はゴロネモードが入ったんですよね。完全に転がって上で映像を見れる。そう、これで僕もだから寝るときもクエスト3がまた夢のゴロネモードもいけるかもしれないんで、そう、本当値段も関係なくクエスト3の方がいいっていうコメントもね、別に僕ザッカーバーグそんなに間違ってないと思いますよ。それをバカにしてる人たちは単にヘッドマウントのこと知らなすぎるだけだと思うぐらい、僕は結構ザッカーバーグの肩を持ちたい。
うーん、
なんかあのそれこそさ、あれですよ、最新話の不適切じゃないけど見てもいない人がコメントしてあのいきなりネタバレ突っ込んであれですけど、見てない人あれですけど、不適切には程があるのドラマじゃないですけど、 大体炎上する人たちの文句言ってる人はそもそも元の記事見てないとかいう話あったじゃないですか。
ああれね、
うん、それと同じで
絶対直接
そう
直接話し合おうみたいな感じの、
そうザッカーバーグのことバカにしてる人のほとんどほぼほぼメタクエストとか使ったことないんじゃないかって言いたい気持ちです僕は。そうなんでその話になったんでしたっけ。
ビジョンプロの夢を見たあたりですかね。
あ、そういうことですね。はい。うん、まあ、なんで、まあ、クエスト3もちょっと復活させて、クエスト3の方がないですよ。できることが多いっていうか、VR チャットができるんで、で、しかもフルトラできるようになっちゃったんで、本体だけで。あとね、クエスト3は軽い。圧倒的に軽い。
うん、
もう、装着してて、快適。
うん。
なんで、クエスト3利用率上げていこうと思っている。あとリモートデスクトップ機能めちゃめちゃなんかクオリティ上がってる説があって、イマースとかすごい良くなってるらしいんで、
うん、
ちょっとそれも試したいな。
でもバイザーも頼んでなかったっけ。
バイザーまだ来ないんですよね。あれが一番楽しみですよね最近は。
うん、
うん、なんかビジョンプロで Mac の大画面っていうのを実はあんまり使ってなくて、うん、あんまりっていうかぶっちゃけほとんど使ってなくて、あれはね、なんか、使ってる人いるのかなっていうレベル
なんです
よ。
なんで使いにくい何かがあるの？
一つ、致命的に使いにくいのは、うん、音が出ないんですよ。音が転送されるんですよ。これ結構
音はスピーカーからもその Mac のスピーカーから直接来るっていうことね。
そうそうそうそう、これ結構ね、うん、とんでも仕様っていうかふざけんなよ資料なんですよね使う側からしたら、うん、音も全部ここで聞きたいわけですよ、
うん、
だってあわよくば母艦の Mac はちょっと遠くに置いといて Bluetooth キーボードマウスとかでヘッドマウントだけで、実際には裏に本体あるんだけどちょっと遠くで気軽に使いたいのに、うん、MacBook ちょっとでも遠くにあると音変なところから聞こえるし、そもそもその空間オーディオってあんなにこだわってる割に変な Mac のところから音が聞こえてくるのがなんかすごい気持ちが悪い、
うん、
ヘッドマウントの中で大画面でここに映してるのに音だけ下の方からなんかしょぼく聞こえてくるんですよ。しょぼくって言うと変ですけど、なんかそれがすごい気持ち悪くて、動画編集とかしててもなんかやりづらいから、なんかこの問題が治ってくんない限りは僕あんまり使い、ビジョンプロの中で Steam VR、 Steam リンク使った方が使いやすいです。Steam リンクは音もちゃんと転送してくれるんで、結構ね、Mac の大画面機能するっていうのが一番の売りで、僕は実はビジョンプロはまだまだアプリが揃わなかったり制約が多いから、最悪でかい画面の Mac で使うみたいなこと言ってたし、それが期待してたんですけど、実はその使い方まだあんまりしていないっていうか、ほぼほぼしてなくて、まあそのうちよくだろうなるだろうと期待はしてるんですけど、実はあんまり良くない。でその間にイマーストとか、でバーチャルデスクトップとかメタクエスト上のそっちの機能がどんどん進化してるんで、あとうちルーターを変えて、あ、そうだ、Wi-Fi 7のルーターに変えて、メタクエスト3で使ってないと思ったら、メタクエスト3のデスクトップとの接続数がめちゃめちゃ上がって、転送も、レイテンシーも下がったんで、ちょっと僕、しばらく、メタクエスト派で、Apple Vision ディスるかもしれないです。ディスりはしないな、ディスりはしないですけど、うん、っていうぐらいなかなかいい感じですよ。どっちも切磋琢磨してて、
うん
うん、
ということで、まあ、今回の前半は VR 話になりましたね。
全然 AI の話、 AI の話を、 AI の話しますか、うん、
後半にしますか。じゃあちょっと切りいいから。
そうですね、今これでもう、うん、ちょいで1時間ぐらいですか。
うん、もう5分ぐらいかな。
そんなに厳密に切る必要もないけど。
うん。
はい。松尾さん的にはないんですか、そういうなんか、じゃあ、Apple Vision Pro の夢を見たぐらいの松尾さん的には。 いやビジョンプロの待ち遠しいとか。
ああ、そのビジョンプロのイベントやるんですよ、また。テクノエッジ編集部主催の、ビジョンプロパーティーっていうのの第2回を、今月やるんですよね。時間いつだっけな。
ああ、なんか前回も異様な盛り上がりしてたやつですよね。
そうそう。前回は17人、17台が集結したんだけど、今度はもう少し増えるといいなっていう話をしてますね。
なんかでもほら、ヘッドマウントディスプレイとかバーチャルリアリティはやっぱ日本人が盛り上げていかなきゃいけない。世界に先端に行く、アニメに続いて世界を牽引するのは日本人じゃないかっていう。
勝手に。
いやでもなんか相性はいい気がするんで、
うん、
盛り上がってほしいですよね。清水さんもなんかまた欲しいみたいな、この間ちょうど先週、ドリキンいつ日本来んのって言われて、なんか、うん、持ってきてくんないって言われて、いやちょっとしばらく行けないんですよねみたいな。
なんかあれでしょ、清水さんね、清水さん買ったやつはプログラミングやってるバカさんっていう、まあ、AI とかプログラミングの天才がいるんですけれども、この人に貸し出し中なんで、清水さん自身は使えない状態なんですよね。だからもう一台欲しいってことじゃないですか、う
ん
う
ん
う
んうん、みたいですね。なんか、うん、ガウシアンスプラッティングっていうんですか、この AI ベースの、はいはいはい、フォトグラメトリーのさらに進化版みたいな AI 機能を突っ込んだみたいな、うん、なんかこれをやるともうあれなんですよね、なんかリアルを取り込んだバーチャル空間の映像がもうめちゃめちゃリアルになるみたいな、
うん、
でそれで今なんかすごいものが動いてるから、なんかもうちょっと欲しいみたいな、
うん、そうするとそのモデリングとかやる必要がないってことなんだよね。
そうだから、あとなんかあれでしょ、僕もあんまり直接面識はないですけど、なんかインスタグラムをたまたま見てたら、うん、歴元さんとかもビジョンプロめっちゃ買ったとか言って、なんか、
うん、
ビジョンプロいっぱい買ってるおじさんですみたいな、なんかポストされて
たから、それはね、元祖みたいなもんですからね。
まあそうです
ね、先生は。
だからまあ一部、日本の一部の中でみんなちゃんとすごい盛り上がってるんで、それはそれでいいなと思いましたけど、
うん、
うん、US で会社とかで全然盛り上がってないもんな、 US の同僚とかで一人唯一、
なんかドリキンところの同僚ってさ、何に対しても盛り上がってないよね
そういう
なんかいろいろ聞くじゃん、その、
うん、
なんか買ったのとか聞くと、まあ、いや全然盛り上がってないよって、そういう話ばっかりじゃないですか。
うん、まあでも実際そうですよね。なんか、
うん、
うちだけじゃないんじゃないかな。なんかベイエリアの人のなんかそんなまあ盛り上がってないわけじゃないけど、そのなんていうの、みんなが一気にバーってなる、なんかその100人いた時に100人がバーっていきなり全員それで盛り上がるみたいなことはないんですよね。
みんなラーメン食ったりビール作ったりとか、
だからやっぱそこはうん、だからそこはなんか結構、うん、まあなんだろう、日本人カルチャーとかあんまり僕もそこら辺分かんないですけど、なんか多様性が進みすぎてる感じはありますね。
うん、なんか食い物以外興味ないんじゃないかなっていう感じがすごい偏見ね。いや
なんかその、うん、なんか俺はお前がいいけど言ってるからって俺もそんな乗らないぜみたいな、なんか変な意地があるのかな、分かんないけど、
うん、
あんまり影響されないんですかね。
うん、
一人だけうちのチームでも買った人は、なんか速攻返品してたしな
あ。あ、そう。YouTuber？
いや、YouTuber じゃないですけど、普通になんかいつも、なんか新しいもの、僕と近くて、なんか新しいものあると、比較的買う同僚いるんですけど、
うん。
うん、なんか、この間、ビジョンプロ結局買ってどうだったって言ったら、あ、なんか返品したとか言ってて。あ、そうみたいなそれ話終わっちゃいました。
うん、
うん、なんかあんまりそれ以上聞くのもなんか切ないし、
うん、
なので
なんかね、そういうあまり盛り上がらないと僕ももうちょっと買うのどうしようかなと思いますよね。
ああ、まあ松尾さんもう買わないなって僕は結構思ってますけどね。
ああ、
日本で出ても
そう思う？俺もね、なんかそういう気がしてきたんだよね、少し。
ですよね。なんかだってもう、うん、言ったっ ってそんな盛り上がってないでしょ日本だって。あのまあ盛り上がりようがないでしょ、その売ってないわけだから、うんうん、
ただそのまあビジョン OS にその日本語のロケールが入ってたとかいうところで、まあそんな遠くないんじゃないかなという説はあるから、まあ多少盛り上がってほしさはあるよね。
でも僕松尾さんはなんかその初代に飛びつく、なんか少なくとも発売日の祭りに飛びつく必要はないんじゃない、それこそ散財になりかねない。まあその他にやらなんか興味が、それにすごいコミットする興味があればいいけど、松尾さんとかって今 AI とかでいろいろ興味がいっぱいあるわけじゃないですか。
うん、
その時間自分の、
まあ、やること多いからね。
そうで、それになんかわざわざ俺も一応噛んどかないとみたいな、別に それする必要性がないだったら、なんかそこはゆったりとなんか僕とかの話とか横でどうせ聞いてればほぼほぼなんか、うん、状況はわかるから、それで様子見といて後からこう、およし俺のためにみんな人柱ありがとうみたいな感じで。あのいいところ取りで使っちゃった方がやっぱコスパは悪いですよね、まあ、コスパっていうのを何をもってコスパと考えるかですけど、
まあね、
うん、
ちょっと考えますよ。
なんか少なくとも毎日、うん、まあでも松尾さんの動画コンテンツの消費デバイスとして使う可能性は高いかもしれないですけど、ネズミさんがまさにそうだから、ネズミさん、
うん、
あと目が悪いのに近くも遠くもすごい綺麗に見えて老眼とかも関係なく快適に見れるっていうことが、まあ彼女の一番のモチベーションになってるから、
うん
うん、そこの観点でのだからホームシアターみたいなもんですよ。その、
うん、
椅子アーロンチェア1台分のサイズであの200インチのホームシアターが実現できますよ、それに50万払いますかって話ですよ。どうですか。
まあまあないな、
うん、まあだからないかな。バックスペースで日本発売した時にビジョンプロ飛びつくのはいないんじゃないかなと。ゼニさんで絶対買わないでしょだって、うん、
いやそれはすごいアプリがあればいいよ、その、
うん、
コンテンツ以外にね、うん、
それもあった方がいいと思いますけどね、
うんうん、
まあただ日本語入力できるようになったらその単体でできることがめちゃめちゃ、僕日本人として単体でできることがめちゃめちゃ増えるんで、
うん、
今って結構 X でつぶやくことすらできないみたいな感じだから、その音声入力してもちろんできるんですけど、やっぱ音声入力って結構めんどくさいんで、なのでまあまあ焦らずでいいんじゃないでしょうか、
はい、
という話です。
そんな感じですね。
はい、じゃあまあ一旦ちょうどいいぐらいなんで、一回前半戦を終了して後半に移りますか。
はい、
はい、はい。じゃあ後半
こそ、ここで止めなくてもいいの今回はもう。
一応止めようかなと思いますけど、あの、
はい、
ファイルが分離された方が編集しやすい、あのしやすいと思う、うん、パンは一応しておきますか、
はい、
じゃあ一応後半は AI の話をしたいと思いますので、後半に続きます。
今度こそね、はい、はい。